第三章。同じく1842年の夏、6月も半ばに差し掛かった頃、兄のジョンから私宛に手紙が来ました。オックスフォードの創立記念祭に遊びに来ないかというのです。私はその頃、遠いいとこにあたるテンプル夫人を訪ね、ダービーシャーのロイストンにある夫人の屋敷に数週間滞在していました。ジョンはこのテンプル夫人と霊場のコンスタンスも招待したいと書いてきました。夏学期の終わりに舞踏会その他の催しが開かれるので、私とコンスタンスの付き添いとして夫人にもぜひお越しいただきたいというのです。ロイストンは私の住むワース・マルトラバースから200キロ以上も離れているので、それまで両家はあまり会う機会がありませんでしたが、今回訪問してみて、私はおおらかな性格のテンプル夫人が大好きになり、霊場のコンスタンスともすぐ仲良しになりました。コンスタンスは当時18歳で、見目麗しい上に心の優しさと性格の良さを兼ね備えていました。理知的な男性にとって、この美点はどれほど整った容姿にも勝る魅力と映ったに違いありません。彼女は教養と才知にあふれ、宗教心も厚く、後にはその教え通り自己犠牲と教準の精神を発揮して、あまりに短い生涯を終えることになるのですが、彼女はエドワード様が物心つく前に亡くなったので覚えていらっしゃらないかもしれませんが、背はすらりと高く、顔は丸みを帯びた細面で、髪と目は茶色でした。テンプル夫人は私の兄であるサー・ジョン・マルトラバースからの誘いを喜んで受けました。彼女自身もオックスフォードに行くのは初めてでしたし、私たちにも旅の楽しさを味わってほしいと願ったからです。ジョンは私たちの宿泊用にハイストリートの有名な版画店の上階にある部屋を予約してくれました。私たちがオックスフォードに到着したのは1842年6月18日金曜日の夜のことでした。大学創立記念祭の催しについては、今も当時と大きく変わっていないようなので、おそらくご存知のことと察して省略いたしますが、兄はありとあらゆる催しに私たちを連れて行ってくれました。私たちは感受性が強く、何事も純粋に楽しめる年頃だったので、この旅行を心から堪能することができました。ジョンがコンスタンス・テンプル城の魅力に打たれたことを、妹の私は見逃しませんでした。コンスタンスはといえば、変に兄にこびる様子もない代わりに嫌う様子も見せませんでした。私は二人の気持ちを見抜いた自分の観察眼を誇らしく思うと同時に、二人がこうして出会えたことに満足していました。19歳の夢見る少女にとって、22歳の兄が結婚を視野に入れ始めるのは何の不思議もなく、まして美人で性格も良い私の友達がその対象となれば、将来の義理の姉として、あるいは兄嫁として、これほどふさわしい人はいないと思ったのです。テンプル夫人もこの縁談が持ち上がれば異議は唱えないでしょう。二人は性格的にも相性が良く、またジョンはワース・マルトラバースの当主、コンスタンスはロイストン邸の唯一の相続人で、釣り合いも取れているからです。創立記念祭はホリーウェルストリートのミュージックルームで開かれた水曜夜の大舞踏会でフィナーレを迎えました。大学のフリーメイソンロッジが主催するこの舞踏会に、ジョンはガスケル氏と一緒に参加しました。私たちは前もってガスケル氏と引き合わされていました。青いシルクのスカーフと小さな白いエプロンを身にまとったジョンとガスケル氏は、同じ衣装を身につけた多くの友人たちにも私たちを紹介してくれましたが、姿形に少年のあどけなさが残る若者たちには、なぜかこの不思議な衣装が似合っていました。楽しかった創立記念祭のプログラムもこれで全部終了しましたが、私たちは翌日の夜まで滞在を延長することにしました。夜10時半にオックスフォードを出てディドコットまで馬車で行き、そこから郵便馬車で西に向かう計画です。そこで翌朝はゆっくり起きて、 美しいオックスフォードの町の古いカレッジや庭を一日中散策しました。夜7時にハイストリートの宿で最後の夕食をとった後、最後の晩をセントジョンズカレッジの庭で過ごそうと兄が提案すると、皆すぐに賛成して歩き出しました。ジョンはコンスタンスとテンプル夫人を伴って先を進み、私とガスケル氏がその後に続きました。ガスケル氏は、この庭は大学でも一番美しいと評判なんですが、普通は夜になると外部の人は入れてもらえないんですよ、と言った後に、アウルムペルメディオスイーレサテリテスとラテン語の引用を付け加えました。私は分け知り顔で微笑みました。きっとジョンが門番に賄賂を渡して私たちを入れてもらったという意味だろうと察したからです。その夜は暑く静かで月も出ていませんでしたが、庭に面したガーデンフロントの建物の輪郭が夕暮れの光に浮かび上がってきれいでした。この長い建物はチャールズ1世の時代に建てられたもので、張り出し窓やツタに覆われた壁も印象的でした。その後はここを訪れる機会がありませんが、あの美しさは生涯忘れないでしょう。広大な芝生は夜露に濡れていたので、最初は小道に沿って歩きました。景色の美しさに打たれ、また友人やこの美しい場所と別れなければならない悲しさも重なって、皆はしばらく無言でした。ジョンはその日一日中塞ぎ込んでいましたし、ガスケル氏もあまり話したくない様子でした。コンスタンスと兄は皆より少し遅れて歩いていました。ガスケル氏は私に、梅雨に濡れてもよければ芝生の上を歩きませんか。ガーデンフロントは斜めからの方が見栄えがするんですよ、と言いました。テンプル夫人は足を濡らしたくないので小道で待つことになりました。ガスケル氏が選んだ角度からの眺めは素晴らしく、また幸いにもさよ鳴き鳥の甲高く甘い鳴き声を聞くこともできました。この庭の自慢の一つとして古くから知られているものです。私たちが立ったまま静かに耳を傾けていると、建物の端にある小さな張り出し窓にろうそくの火が灯り、窓の狭間飾りが浮き上がって、景色がさらに風情を増しました。それから1時間後、私たちはまだ昼間の暑さが残る路地を次々と馬車で駆け抜けながらディドコットへと向かっていました。コンスタンスと兄は別れを惜しんでいたようですし、馬車に乗ってからも彼女は時折涙ぐんでいたような気がします。でも、はっきり観察したわけではありません。私自身も心底にあらずという状態でしたから。